QIC。
まあということで、まあ69キロも速度超過していた山本太郎、令和新選組代表なわけでありますけどもね、週刊新潮のあのデイリー新潮が、まあ、早速出ておりますんで、これを読んでいきたいと思います。まず見出しがこうです。4ヶ月逃亡の末とうとう発表、令和山本太郎代表のオービススピード違反は人命軽視の69キロオーバー、サーフボードを乗せたアルファードで大分の高速を大爆走ということですね。サーフボードを乗せたんですかね、いいですね。人の命を軽視していると言われても仕方ないだろう。令和新選組の山本太郎代表である。デイリー新潮が最初にこの問題を報道したのは3月のこと。それから党を介して何キロオーバーだったのかと何度問いただしてもぐだぐだ言い訳ばかり返してきて、詳細を明かそうとしなかった。だが7月3日夕方にとうとう自ら発表した。蓋を開ければ驚異の69キロオーバーだっただった。だからこんなの最初から分かってんじゃんね。その、うん、ね、何キロオーバーとか最初にその
オービス出て、うん、最初分かってます
ね。発表できなかったっていうのがこの謎でね、
ま、意味が分からん。
まあ、逆に言えばさ、大概スピード出してるからこれまずかんべってことで黙ってたわけだろ。時間稼ぎしてた、うん、もうこれがさ10キロオーバーでしたとか20キロオーバーでしたとかだったらまあまあしょうがねえかみたいな話になると思うんだけど、これはその69キロね、もうほぼほぼ70
キロだ。
そうそう、サーフィンを楽しむためにスタッフ2人と大分に寄り道というね、賞見出しがついております。まあ、まずあの先ほど令和新選組が発表したという先ほどもね紹介した、あらまし、そして処分についてが書かれてありまして、で、山本氏のオービススピード違反問題を告発したのは山本氏の元秘書、施設秘書 B 氏であると、レンタカーの契約者で大分県警からの呼び出し状を受け取った人物だと。呼び出し状には昨年10月9日午後2時34分頃、東九州自動車道をレンタカーで走行中、オービス、まあ、この速度違反自動読み取り装置に検知された旨が書かれてあったということですね。で、新幹線で陸路、サーフボードを運ばされた B 氏。ね。もう B 氏が誰かってもみんなわかってますけどね。で、まあ、今度あの、7月の末に直接お会いできると思いますんで楽しみにしてますよ私。山本氏は10月8日に熊本県八代市、9日に佐賀県鳥栖市で支援者に、講演をしていたが、その合間にサーフィンを楽しむためにスタッフ2人と大分に寄り道、鳥栖市に向かう途中でオービスに検知されてしまったのである。代表はこの九州出張でサーフィンを楽しむつもりでお気に入りのサーフボードを私に、これ施設秘書の B 氏ですね、私に東京の自宅から熊本まで運ばせました。サーフボードだぜでかいぞサーフボード、途中大阪で仕事もあったのでずっと陸路で、ボードを置けるよう新幹線の車両の最後部を予約するよう細かく指示まで受けてました。私が借りたレンタカーもサーフボードが乗せられる大型高級車のアルファード。私は当日別行動でしたが、日頃から運転が荒いことを知っていたのでとうとうやられてしまったと思いました、ということですね。で、 B 氏がこの件を知ったのは11月になってからです。レンタカー業者から連絡が入った時、しかし山本氏はこの B 氏から報告を受けるも、まあ、要するにそのレンタカー会社からそのスピード違反の件についてこう問い合わせが来たわけですよね。それについて山本さんどうしましょうかと問い合わせたところ、山本太郎はとりあえずステイで来ましたね。 もうすでに我々の世界では流行語になっております。とりあえずステイで、ね。と、放置。結局、山本氏が大分県警に出頭したのは、この B 氏の実家に呼び出し状が届いた後で、1月22日のことだったと。なお、この日は山本氏が突然、多発性骨髄腫の一歩手前、一歩手前と告白し、参院議員を辞職すると記者会見を開いたその翌日でした。すごいですね。これがね、多発性骨髄腫にかかりましたっていう記者会見だったら、大変だなとか私も思ったかもしれません。しかし、多発性骨髄腫の一歩手前、手前という、
誰でもなりそうですよね、一歩手前だったら。
もう、もうあなたも私も一歩手前。
手前。
誰でも彼でも一歩手前ですよ、本当に。
手前。
ね、もうね、もうほとんどあれですよ、体育の先生が号令なしながら、一歩手前とかってピーって言ってるようなもんで。それで、もうともかくね、だからこれはですよ、多発性骨髄腫とかって、まあ一応まあ、なんか検査を受けたことあるかもしれないけど、なんかちょっと、グレーゾーンかもしれないですよとかって言われたことはあったかもしれんけど、それを、ことさらくそれをこう、ここにもう持ってきまして、それを理由にして、議員を辞職するっていうことなんですけど、これは議員の状態で、そういう刑事処分、行政処分を受けるっていうのは非常にまずいっていうふうに判断したというふうに考えるのが、まず妥当です。時期的にもね。そして、記事は続きます。4ヶ月逃亡の末、とうとう発表ね、これね。デイリー新潮は B 氏の告発記事を3月12日に配信しましたが、何キロオーバーの違反だったかは不明だったということですね。最初記事には出てませんでした。当然質問上で、令和新選組に正したけれど、令和側は速度違反があったことは事実であり、その後の出頭要請についても日程調整の上適切に対応していると回答をスルーしました。4月に再度質問状を送っても現在も手続き中であり、検察の処分が確定していない状態なので回答を差し控えますとしていた。逃げっぱなしですよ。で、6月5日の定例会見で高井隆史副幹事長は、フリーの記者からこの件を問われ、検察の処分が決まりましたので、これから党内で処分を決定して、検討していきます。その結果が決まったらお知らせします。と、すでに検察の処分が終わっていたことを明らかにしました。しかし、その後も党内の処分が決まっていないことを理由になかなか発表しようとしませんでした。で、まあ、これ収録してるのがこのまさしく7月3日金曜日なんですけど、この7月3日の会見でも、フリーの記者に問われたが、一両日中に発表します。で、会見が終わった後、ホームページでしれっと発表したと。汚ねえですね、やり方が。
しれっと。
汚ねえですね、本当にね。で、略式命令を受けたのは4月20日、免停の行政処分は5月15日ですよと。2ヶ月経ってんじゃねえかと。で、もう要するにいたずらに公表を引き延ばそうとしていたとしか思えないと、デイリー新潮は断じております。もうそうです。間違いなくそうです。そして、さらに、記事は続きます。高速道路上のオービスは40キロ以上で光るとされているそうです。ですから、ここの道路は、80キロ制限ということだったんで、まあ、120以上出したらピカッと光っちゃうねっていうやつですね。ところがこの予想をはるかに上回る69キロオーバーという衝撃の数字。で、山本氏は制限速度80キロの高速道路を149キロ、ほぼ150キロで大爆走していたということですね。アルファードってワンボックスのでかい立派なやつでしょ？
よく。あんまり私もよく車はわからんです。
よくヤーさんが乗ってるやつでしょ？ね、で、あれとかってさ、図体でかいから横風にそれなり、その分弱いんじゃないの？ああいうのって、うん。そんな気がするんだけど。まあ、ともかく、代表は飛ばすときは、これね、例の、施設秘書の B さんね、のコメントです。代表はね、飛ばすときは140から150キロは当たり前でしたね。私は だからこれ驚きませんでしたというふうにコメントを残してます。で、7月1日、危険運転致死傷罪に、数値基準を追加した改正自動車運転処罰法が公布されました。新たに設けられた数値基準は、一般道で50キロ超過、50キロ以上、高速道路で60キロ以上超過したということであると。つまり山本氏は危険運転だと。もうこれもう認定できるわけです。いたずらに公表を引き伸ばしたばかりか、厳重注意だけで済まそうとしている、党、令和新選組の党の方が、党のガバナンスはどうなっているのだろうか。そして、一切表に出てこず、謝罪コメントすら出さない山本氏に、政治家を名乗る資格はあるのだろうかと。
ないですな。
で、最後に、この、道路交通法違反呼び出し状の、その、写真が、そのままデカデカと掲載をされているわけであります。これを見ますと、あなたは、これナンバーが間違ってますね。熊本和のナンバーって書いてますね。令和7年10月9日午後2時34分ごろ、大分県大分市大あざ横尾東九州自動車道上り鳥栖起点 138.3 キロポスト先で速度違反、速度違反自動車取締り装置オービス、3、オービス3により測定、写真撮影したことについてお尋ねしたいことがありますので、下記担当まで連絡してくださいということで、こう呼び出し状が来てるんだと。で、当時あなたが運転していなかった場合は運転していたものを出頭させてください。だこれ B さんのところに来たやつですから、 B さん運転してなかったわけで、で運転したのは山本太郎だから、山本太郎が出頭しなきゃいけないね、ということです。この呼び出し状が届いたのが令和7年の12月25日、榎田信也さんの誕生日の翌日だったということになっているわけです。大分県警、交通部高速道路交通警察隊から来たということですね。要はそのコンプライアンスを守るとか法令遵守っていう部分の意識が非常に希薄な人物が、その令和新選組という政党の代表を務めているってことが、まあ、はっきりしたわけです。で、これはもう何人かの方がもうすでにおっしゃってますが、こんなことも守れない奴が、憲法とか守れるのか、あんた、太郎さんよ、というふうに、まあ、言ってる人が続々出てきてるわけですね。で、ことここに及び、令和新選組はどうするのか。まあ、その、ね、非常にまずいガバナンスやってると思います。厳重注意っていう、幹事長による厳重注意っていう甘々な処分を出したことによって、これは、世論に火をつけちゃった可能性が高いですね。ということで、世論に火がついたとなれば、ね、まあ、かなり初期の段階で、付け火を行った悪い奴がいます。榎田信也門という人がいましたね。2023年の正月にはもう令和新選組に対して付け火を行っているわけですよ。なかなかこれがくすぶり続けてきたわけですけど、いよいよこれから愚連の炎がもうね、立ち上るのかという、そういうことになってくるわけであります。さあ、今までのこの流れ、今これデイリー新潮の記事をこう紹介させていただいたんですけど、まあ、ね、さっきの佐藤二朗さんの話の週刊文春と違いまして、週刊新潮は今回本当に慎重に取材を進めておられましてね、正確な報道をやってますよ。ちょっと文春どうにかしてほしいねというふうに思いますけど、今の聞かれてどうでしょうか。
いや、まだもうなんか笑ってしまいますね。
はっきり言った
らこんなことも、
かっこ悪いですよ。で、要するにてめえが運転して違反やらしてたのに、なんとかしてステイでなんて言いながらですよ。で、願わくば、その、
今日ですよね、
元部下になすりつけたいわけだろ。
そうそうそう。
もう、これダメだよね。
人間のするこっちゃね。
いや、はっきり言うがしてもらうけど、クズだぜ。これは、クズだよ。で、 私だって昔免許持ってたけどスピード違反したことありますけどね、ジェンチャリで。ちゃんと私はその場で、すみませんでしたっつって、反則金をちゃんと払いましたよ、私は。まあ、これは、どうですかね。
で、厳重注意って何やねん。もう笑ってしまう。
だから何もないのと一緒だって。
う
ん。ええ。で、謹慎中に行くんや、もう謹慎してるようなもんだから。だから、これはむしろ、なんか、労働をさせねえかね、労働を。ええ。もう、どこででもいいから、なんか、でも、あれだな、またその、炊き出しだとか、ああいったところに行ったら、なんか自分のプロパガンダに使うからな。ああ。まあね。
この塔って何をしたらあれなんでしょうね。
え、何が？
え、だから、結局、党の代表はそのままでいるわけでしょ？
はい。
普通だったら何でしたっけ？何て言うんですっけ？
まあ、これだったら、まあ、辞職ですね。
ですよね。
はい。まあ、議員辞職はすでにしてるけども、少なくとも代表の座から辞任するってことだって筋ですよ。
うんうん、うん、
ええ。間違いなくそうです。
ひどすぎる。
だからその健康上の理由っていう部分だけをもし額面通り取るならば、それによって人員活動がやってるのは大変なんだっていうその本人の教弁をそのまま額面通り聞いてあげるなら、まあそれはそうですかとしか言えないけれど、少なくともこの刑事処分と行政処分を受けたっていうことで、これはもう確実にその厳重注意っていうその範疇飛び越えていて、少なくとも自ら責任を取らないと話にならない状況になってるわけですよ。で、そもそも論だけど、山本太郎にしても大石晃子にしても、この間の衆議院選挙で大惨敗を喫してるわけですよ。その、ね、山本譲二がおこぼれて自民党から一つだけ議席をもらうことができたけれども、それがなかったら全滅だったわけですよ。玉砕してたわけですよ、令和新選組は。で、その玉砕するための玉砕戦法というか、無謀なことをずっとやってて、悪目立ちしかやらなくて、まあ、全く刺さらないダメな政党に作り上げてしまった、作り変えてしまったやつは誰かって言ったら、それは山本太郎と大石晃子なわけだよ。で、この二人は一切責任を取らず、のらりくらりと、前後三回やった臨時総会の中でも、のらりくらりと、ね、そしてあるいはそのテレビに出られるのは私しかいないみたいなわけわからないことを言ったりする大石晃子がいて、なんかそういうようなもうめちゃくちゃな一切責任は取りませんというそういう党だと、政党と言えるんですかね、これね、もうめちゃくちゃですねということで、ええ、これ本当にね、今令和新選組に在籍しているその地方議会の人あるいは参議院議員、ここら辺もそのきちんと声を上げないともう話にならんよ、うん、で申し訳ないけどその、まあで僕は個人的にそのよしみがあるからその応援をしたい気持ちはあるんだけれど、今回その八幡愛さんにしても令和のまあ副幹事長かなっていう立場でまああちこち回っていろいろ矢面に立たされてて辛い思いしてたろうなとは思うけれど、しかしながらその役職を背負ってやっているっていうことであれば、やっぱこの問題に関してはほっといちゃダメだと私は思うよ。そのはっきりと発言をして、もう太郎さん辞任してくださいと、大石さんもついでに引責辞任してくださいというぐらいのことをはっきり言わないと、で言った上でその当然ポンスケとかメダピラが群がってくるだろうけど、それをそのまあ言論でまあ言いまかすのか、あるいはその説得するのか、そのやり方はわからないけれど、もう、理解を求めるっていうことをやっていかないと、もう令和新選組なんてのはもう再生することなんてもうすでに無理だとは思うけど、180% か 200% ぐらい無理になってくると思います。だからまあ最近ね、そのこの間このスタジオにまあもともと令和新選組の、まあ八幡愛さんと同じく大阪の東大阪市を地盤に活動している、市会議員の伊藤祐樹さんがこのスタジオに来てくれた。で、まあ私と初対談をやってわけですよ。非常に好評なんですけど。で、 まあ、言ってみれば同じ東大阪だったんで、まあ、誰もが八幡グループの一員っていうふうに伊藤由紀さんのことをまあ見ていて、私もそう見てました。で、その今回の流れの中で、そのまあこれもうそのうちみんな分かってくると思うけども、八幡愛さんのところのボランティアもだいぶ削れてるんですよ。これもう伊藤由紀さんについていきますっていう人が何人もいますし、でその中にはそのまあ八幡親子、八幡おかん、そして愛ちゃんに、まあ使えてきたとは言う方はどうか分かんないけど、まあともかく献身的に支えてきたそのボランティアの侍大将みたいな人物がおるんですけど、まあこの方とは私も前々から本当にまあ話が合う方なんで、とてもあったかくていい人なんで、時々お話をさせてもらってましたけど、その方々がもう抜けました。令和から。で、他にも何人かの方がずっと長いこと、まあ令和新選組を、そしてその中でもとりわけ八幡親子を、つって支えてこられた方々が抜けてしまった。で、これはやっぱ大きな現実として受け止めて、本当に一刻も早く行動に移さないと僕はダメだと思いますけどね。まあそれを聞いていただけるかどうかわからないけど、僕はそういうふうに思います。ということで、いやいやいやいや、本当に情けなくなってきますね。こんな人たちを応援してたのかと思うとね。ということでございます。一旦 CM に行きまして、お知らせのコーナーに行きたいと思います。CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。